ラオディキアにある教会は外目には足りないものがないように思われました。小アジアの銀行のようだったラドゥエキアの富を教会も享受していました。ラオディキア最高の名品の服である黒い紫色に光る羊毛で作ったチュニックを教会も着ていました。テフラ・フルギアという目薬があり、他の都市の教会が受けられなかった医療の恩恵も受けました。それで自分たちも、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと考えていました。ですが創造の源で荒らせられるイエス・キリストの目には、惨めで哀れで貧しく目が見えず裸の状態に主には見えました。それでラオディキア教会は主が送った手紙を受け取った小アジアの7つの教会の中で唯一称賛されなかった教会でした。そうだからとラオディキアにある教会が短足の対象だったり捨てたい対象であったのでは決してありませんでした。ラオディキア教会は相変わらず主の愛の対象でした。それで主はラオディキア教会を表す愛の表現としてお叱りになられ、子育ての表現で鍛錬もなさいました。そして主はラオディキア教会に向かってこのようにおっしゃいました。今日の本文である20節がこのように証言します。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。当時世界最強の軍事力を持っていたローマ帝国は、多くの国と都市を征服するときに徹底的に武力で踏みにじりました。もちろんラオディキアも例外ではありませんでした。しかし創造の源であるイエス・キリストはローマ帝国と比較できないほどに尊いお方ですが、ローマ帝国と比較できないほどに低い位置まで下ってきてくださり、ご自身を低くなされ、被造物である人間の中に入っていこうと門を叩いてくださるお方です。信徒の皆様のお宅で飼う犬や猫が拗ねて自分の家へ入っていき、戸を閉めて開けないとしたら、どこまで自分を低くしてあげられますでしょうか。戸を叩きながらパトラッシュ、ちょっと戸を開けて私と仲直りしよう、これからは牛乳配達はさせないよということができるでしょうか。それともトム、こっちへ出てきなさい、これからはジェリーにいくらやられても間抜けだとからかったりしないよと話せるでしょうか。あるいは犬と猫が自分から戸を開けて出てくるまで慈愛に満ちた心で待ってあげられるでしょうか。多分そうはできないと思います。犬や猫が自分の家へ入っていきながら戸を閉めた瞬間に、一体全体 何様のつもりだ、飼い主を何だと思っているのかと言いながら激怒するでしょう。そしてから戸を蹴飛ばして開けて一発殴るとか、そのまま犬の家、猫の家ごと他の人にあげてしまうでしょう。それとも外から もう戸を閉めて 2,3 日食べさせずに、二度とそんなことはできないようにきつくしつけるかもしれません。ラオディキア教会がラオディキア的な価値観に陥って主に背を向けているという事実を知らないでいる時にも、主はラオディキア教会の門を叩いていらっしゃいました。これはキリスト教の逆説的な真理です。世の中の宗教は人間が神を訪ねていき門を叩くというものです。しかしキリスト教の信仰は、主が私たちの門を叩いてくださることを受け入れることです。このような主のノックに対して私たちの反応は2つであります。開けないことと開けることです。開けないということは、自分の内的な惨めさと哀れさ、貧しさ、目の見えないこと、裸のものであることを知らずに、最後までラオディキア的な価値観に陥って生きることを意味することです。開けるということは、自分には主から買う火で精錬された金と白い衣、目薬がないことを認めて、自分を主に任せて主の御言葉を受け入れることです。主が門を叩いてくださることは私たちのためであり、私たちに祝福をくださるためであり、私たちを永遠の生命の道へ導くためです。それで門を開けない人は、主との争いから勝利したように見えます。しかし彼は敗北した勝利者であり、世俗的な価値観に染まった勝利者です。このように最後まで門を開けない勝利者になったとしたら、最後には永遠に悲惨な勝利者になるでしょう。反面、門を開ける人は、主が門を叩く時に自尊心を折らなければならないように見えますし、敗北したようにも見えます。しかし彼は勝利した敗北者である。主から火で精錬された金と白い衣、目薬を買った敗北者です。それで彼は結局は永遠に勝利した敗北者になるでしょう。それならば、主がどうしてラオディキア教会の門を、また私たちの門を叩かれるのでしょうか。20節を再び報読します。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。主が門を叩かれる理由は、私たちが門を開ければ共に食事をするためとおっしゃいます。すなわち、主が私たちの中にいらっしゃり、私たちは主の中にいて共に生きることであり、共に歩むことです。韓国語にも1日3食の食事を表す朝食、昼食、夕食がありますように、ギリシャ語にも同じようにあります。朝食をアクラティスマと言いますが、これは乾いたパン一切れをワインにつけて食べることです。シリアルに牛乳を注いで食べるとか、トーストしてくれとコーヒー一杯飲む程度です。昼食はアリストンと言いますが、これは家でこしらえてきた弁当を広場や街路樹の下、道端で食べることです。学生や会社員が昼食の時間に弁当を食べるとか、校内食堂でラーメンと海苔巻きを買って食べる程度です。 夕食はデイプノンと言いますが、これは朝食のように急いで食べる食事でもないし、昼食のように道端で食べる食事でもありません。一日の日課を済ませて余裕を持って話に花を咲かせながら食べる、よく整えられた食事です。主がおっしゃる、私は中に入ってそのものと共に食事をし、で食事をしがデイプネオですが、晩餐を取るという意味です。ご飯を一緒に食べることはただお腹を満たす行為ではありません。ご飯を一緒に食べることを通して私とあなたが一つの共同体の一員で一つの家族になることを確認することになります。それで韓国語で家族を食べる口、ご飯を一緒に食べる人と表現します。ダビデが王になって20年ほど経った時、家臣たちにサウルの家の者がまだ生き残っているのかと尋ねました。家臣たちが噂を頼りに探してみると、サウルの家でしもべ暮らしをしていたシバという人がいるというのを確認しました。ダビデは彼を連れて来させて尋ねると、ヨナタン様のご子息メヒボシェトがいますが、彼は両足の苗た障害者ですと言いました。メヒボシェトは皇太子として生まれましたが、祖父と父親をギルボア山で繰り広げられたペリシテとの戦闘で同じ日に失ってしまいました。一人の乳母がメヒボシェトを抱いて逃げていく途中で落としてしまい、彼は両足の苗た障害者になりました。ついにダビデとメヒボシェトが出会うことになったとき、メヒボシェトは非常に怖がりました。現職の王が廃位された君主の家族を探すのは、その血統を絶やすため以外には他の理由がないと考えたからでした。ですがダビデは彼に恐れることはないと言いながら、あなたの父親ヨナタンが私に与えた恵みを今からは私も与えると言いました。そしてダビデはメヒボシェトに彼の祖父サウル王が持っていたすべての土地を返しました。ダビデのメヒボシェトへの思いやりは財産を回復させてあげたことで終わりませんでした。サムエル記下9章はこのように終わります。サムエル記下9章13節です。メヒボシェトは王の食卓に連なるのが常のことであり、両足とも不自由なのでエルサレムに住んだ。サムエル記下9章は13節で構成されていますが、その中でメヒボシェトがダビデと同じ食卓で食事をしたという言葉が4回も出てきます。メヒボシェトがダビデと常に一緒に食事をしたということは、ダビデがメヒボシェトを王子のように思ってあげて彼の身分が回復されたという意味でもあり、メヒボシェトはダビデの家族になったという意味でもあります。一緒に食事をすることの意味を教えてくれる重要な事件が新約にもあります。ガラテヤの信徒への手紙2章11節から14節がこのように証言します。さてケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブの元からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちとを恐れ尻込みし身を引こうとしだしたからです。 そして他のユダ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。ユダヤ人たちは神様の御国を宴会に比喩するほどに一緒に飲み食いすることを重要に考えていました。それで異邦人たちと一緒に飲み食いすることはタブーの事項でした。なぜなら異邦人たちは神様の御国へ入っていけない存在であるだけではなく、地獄の焚き物と思ったので、一緒に飲み食いすることは自分たちを汚す行為と考えました。アンティオキア教会はユダヤ人と異邦人が一緒に食べる、そんなありえないことが起こった場所でした。イエス・キリストの十字架での死と復活、福音はそのすべての障壁を乗り越えさせてくれました。そうしてある日、イエス様の弟である死とヤコブがエルサレムから送った人々がアンティオキアへ来ました。その便りを聞いてから使徒ペトロが異邦人たちと一緒に食べていたのに退席し、まるで異邦人と食べていなかったふりをしました。使徒ペトロがそのようにしたために、多くのユダヤ人たちも同様に異邦人と食べなかったふりをして偽善的な行動をしました。とうとうバルナバさえもその偽善に加わりました。それを見たパウロは全員の前で使徒ペテロを強く叱責しました。ユダヤ人であるあなたがエルサレムから来た監視団がいない時にだけ異邦人と交わって付き合うふりをすることは、監視団がいる時には異邦人たちもユダヤ人のようにならなければならないということですか。人が義になるということはただキリストを信じることで可能なのに、どうしてユダヤの立法主義者のように行動で義になろうとなさいますか。偽善を捨ててくださいと強く叱責したのでした。この強い叱責以降に使徒パウロはペテロ使徒とバルナバとはこれ以上共に働けませんでした。特にバルナバはパウロには恩人中の恩人でした。パウロがダマスカスへ行ってから復活なされた主に出会った事実を誰も信じてくれなかった時に、使徒たちにパウロを連れて行って彼が使徒になったことを弁護してくれました。それもバナバでした。そしてパウロが故郷の地タルソスへ蟄居している時に、タルソスまで行って彼を連れてきてアンティオキア教会で1年間教師の役割をさせた人もバルナバでした。のみならず、バルナバとパウロは伝道旅行にも一緒に旅立ちました。ですがこの事件以降には一緒に働けなくなりました。使徒パウロがこのように冷酷に2人の使徒を叱責したのは、いくら考えてもそれは福音ではなかったからです。ユダヤ人と異邦人が一緒に食事をすることは、単純に一食にて腹を満たす行為ではなかったからです。それはユダヤ人と異邦人が皆福音の中にいることを確認する行為であって、すべての人間が律法ではなくイエス・キリストにより救われるということを告白する行為であり、すべての人は世の中の教えや世俗的な価値観ではなく 主と共にのみ悔いする存在であることを明らかにさせることです。教会は世俗的な価値観と共に飲み食いせず、主と共に飲食する人々です。世の中で帰り、いくら高価な金銀財宝や珍奇な作品を所有するよりも、主が売る火で洗練された金を所有する人が主と共に飲んで食べる人です。世の中で買える派手な服を着たり高い椅子に座る人より、主が売る白い衣と低い位置で使える人が、主が与えてくださる晩餐に参席する人です。また世の中で買える目薬を塗り、世の中を眺める視線だけではなく、主が売る目薬を塗って永遠を眺める視線を持った人が、主と共に食卓で主と共に食事をする人です。世俗的な価値観ではなく、主と共に食べる教会、これが創立9周年記念主日を迎える今日、主が本文を通して私たちにくださる御言葉です。私たち教会の定款を見ますと、第2条目的にこのように記録されています。1番目、神様の御言葉である聖書の土台の上で一つの教会、聖なる教会、普遍的な教会、使徒的な教会を施行する。2番目、イエス・キリストの中で救われた人々に信仰の生活化、生活の信仰化を成し遂げさせ、民族と人類に対するクリスチャンの使命と責任を尽くさせる。3番目、韓国キリスト教宣教100年の信仰と精神を継承し、宣教200年へ向けたビジョンを養い育てる。4番目、韓国キリスト教100周年記念財団からヤンファ人外国人宣教師募援と韓国キリスト教殉教者記念館に対する全権を委任されて管理運営しながら、これを最優先的な宣教の現場とみなす。私たち100周年記念教会は、私たちだけが集まって、私たちだけが恵まれて、私たちだけが信仰するために建てられた教会ではありません。もしそんな目的だけであるならば、神様が私たちの教会を始められなかったでしょうし、また始まったとしても、神様が私たちをこのように呼び集めてくださることもなかったことでしょう。100周年記念教会は、韓国教会の過去と現在未来に使えるために、韓国キリスト教100周年記念財団により建てられた教会です。韓国教会の過去に使えることは、韓国キリスト教最高の聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と、余韻にある韓国キリスト教殉教者記念館を管理し保存して、韓国教会の信仰の遺産として残すことです。2006年9月18日から、私たち教会がヤンファ人外国人宣教師墓園に参拝客を案内し始めて以来、先日6月26日で50万人を超えました。そして韓国キリスト教殉教者記念館の参拝客も、先月 6月30日までで35万6800名を超えました。これは韓国キリスト教宣教100年の信仰と精神を継承して、現在を新しくしようとする私たちの身もだえを、主が尊く思ってくださった結果です。また韓国教会の未来に仕えることは、 宣教200年に向かったビジョンを養い育てることです。我が国最初の宣教師であるアペンゼラー夫婦とアンダーウッド宣教師がジェムルポ校へ入国したのは1885年復活節でした。ですがその前年の1884年にハムギョン道のイジェ、ファンヘ道のソレ、キョンサン道のプサンに朝鮮のクリスチャンたちにより自制的な教会が先に建てられ、その年にアメリカの長老会の信徒である医師アルレンが入国して医療宣教を始めました。100周年記念財団は1984年を宣教100周年の年とみなして記念式を挙行しました。宣教200周年になる年は2084年です。これからちょうど70年が待っています。この70年をこのまま待っていさえすれば宣教200周年に向かったビジョンが一人でに養い育てられるのでしょうか。現在は過去の人生の結果であり、未来は現在の人生の結晶体であるように、私たち教会が宣教200周年に向けたビジョンを養い育てるためには現在に大切に使えることです。現在に使えるということは韓国教会に使えることであり、キリスト教の機関に伝えることであり、マッポク地域を含めた韓国社会に使えることです。もちろん韓国教会に使えることの中には私たち教友の皆さんに使えることも含まれます。初期の宣教師たちは朝鮮で福音を直接伝えることが法的に禁止されていたため、教育、医療をはじめとして文化的な方法で福音を伝えました。しかし今日は福音を伝えることが法的に禁止されていないにもかかわらず、直接的に福音を伝えれば目をそらされますし、教会は世の中とよく通じていないと言います。それで私たちはヤンファ人木曜講座とヤンファ人音楽会を通して世の中と疎通し世に使えます。私たち教会が韓国教会の過去と現在未来に正しく使えるためには、世俗的な価値観と飲み食いせず、主と飲み食いする人々でなければなりません。ヤンファ人を訪問する参拝客にお見せする私たち教会が作ったヤンファ人の歴史の動画には、国史編纂委員会の委員長を務めたイーマンヨル先生がこのようにおっしゃる部分があります。見えるもの以外に彼らとは宣教師のことです。宣教師が精神的に及ぼしたものは、彼らが豊かに暮らし十分に食べ、また大事に扱われる自分の祖国を離れて本当に厳しい環境の中にある韓国へ来て献身し、愛を与え、そしてついには自分自身をこの地のために犠牲にする、その奉仕の精神、犠牲の精神、これが宣教師たちが残した非常に貴重な遺産だということができます。ヤンファ人に埋められた宣教師たちは自分の祖国で十分に飲み食いする安楽な人生よりは、たとえ非常に不毛な地とはいえ主と一緒に飲み食いすることをより大切に思い、ここまで来られた方々です。現在韓国教会は世の中というバビロンに捕虜になったようです。 主から買うべき火で精錬された金と白い衣、目薬ではなく世の中で得ることのできる金と服、目薬をより多く持ち、一層派手なものを持つことが良いことだと考え、東方清掃します。それがすなわちラオディキア教会になることであるのも知らないままにです。こんな時に9年前私たち教会を始めさせた神様の摂理とお導きは本当に奥深いものがあります。愛する信徒の皆様、私たち皆が主と共に飲み食べる教会になりましょう。世と共に飲み食いするものがいくら美しく見え、いくら自分の口を楽しませてくれるとくれるように見えると言っても、世の中にあるものは皆インスタント食品に過ぎないということを忘れないようにしましょう。また世の中で売る金と服、目薬も全てインスタント製品ということをもう一度心に刻みつけましょう。それらは一瞬の喜びを与えてくれるかもしれませんが、決して永遠ではありません。人生の本質的な問題の前では何の効力を出せないのものであることも忘れないようにしましょう。ただ主と共に主の食卓で飲み食べることにより、この地で永遠を買う神様の子供になり、韓国教会の未来のための道を鳴らすクリスチャンになりましょう。たとえ今は韓国教会がこの世というバビロンの捕虜になっているようで、ラオディキアの価値観に埋没しているように見えても、私たちはただ主と共に飲み食いすることによって、私たちはより純潔になり成熟していけば、主ご自身が正しい道を固めてくださり、70年後に韓国キリスト教宣教200周年を迎える年は、教会が捕虜となった世の中から主に立ち返り、この世を新しくする通路として使われる元年になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、9年前に荒廃していたこのヤンファ人に私たち100周年記念教会を始めさせ、今まで神様の働きの通路として使ってくださり本当に感謝いたします。今まで主の体となった教会のために苦労し献身した多くの信徒の皆様の涙と汗を覚えてくださり、火で精錬された金で豊かになされ、主が着せてくださる白い衣を着て、主がくださる目薬を塗って、永遠に視線を合わせて生きていく恵みを享受させてください。私たち皆が宣教200周年に向けた道を固める教会になるために、毎日主と飲み食いする人々にならせてください。世の中が与えるインスタント食品と製品に惑わされ、それを得るためにのみ東奔西走することがありませんように、私たち100周年記念教会に任せてくださったヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教記念館を通して、キリスト教宣教100年の信仰と精神が継承されることを目にすることができますように、教会に仕えることとキリスト教の機関に仕えること、地域社会と韓国社会に仕えることが健康な韓国教会の未来のための踏み石になりますように、またヤンファ人木曜講座とヤンファ人音楽会を通しては失墜した韓国教会の信頼が回復されますように、そして主の皆が高まるようにしてください。主と共に飲食すること、食事をすることが 現在を最も豊かに生きる道であり、未来を最もしっかりと準備する道であり、それが真の教会であることを忘れないようにさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。